使っていく映画なんですが、
はい、
おじいちゃんね、
おじいちゃん、僕の大好きなおじいちゃんです、うん、
まあ、前回の、まあ、マインターン始まり、まあ、俺らがこう、うん、ロバート・デ・ニーロをすごく愛情を注いでおりましたが、うん、もう完全に今回はですね、先に断っておきますと、うん、教養だの名言だの一切関係なくただただ楽しんだ、ただエンタメ作品、コメディ映画を楽しんだ回になりそうだなと思いながら見ておりましたが、普通に作品としてなんか非常にこう楽しめたなと思って見ておりまして、
うん、
まあ、他の作品ももちろん楽しいんやけど、多分この枠としてはコメディなんよね、これは完全に、うん
うんうん、
で、まあ、これまでのロバート・デ・ニーロの作品とはまたちょっとこう全然違うような映画
で、
まあ、やっぱこうロバート・デ・ニーロといえばゴッドファーザーとかね、
うん、
アイリッシュマンとか、それこそ前回放送した、まあ、マインターンとか、まあ、あのあたりですごくこう渋い役、渋くて、まあ、ダンディーでかっこいいと、それの
めっちゃジェントルマンというイメージが、
それを象徴するような役が多いねんけど、ね、今回はもう完全におじいちゃんしたね、うん、おじいちゃん
もうはちゃめちゃなおじいちゃんね、それ
も、もうね、なんかちょっとこう ほんまにロバート・デ・ニーロがおじいちゃんやったら、まあ、こんな感じなんやろなって思いながら、
うん、
でもやっぱこう抑えきれてないよね、あのエロスが
やっぱどっかしら色気あるよな、
うん、でも抑えきれてなさすぎたよね、
そう、本人から溢れ出るものがあるね、うん、
まあまあ今回このグランパウォーズおじいちゃんと僕の宣戦布告という長いタイトルです、こちらを扱っていきます、はい、で、
はい、
あらすじってなかなかちょっと難しいんです、
うん、
まあ、この映画自体が、まあ、そもそもアメリカで2020年に放映されて、日本では2021年の4月というところで、もう本当に去年ですね、去年のそれこそゴールデンウィーク入る前ぐらいに放映されていた映画でございまして、
うんうん、
まあ、至って最近の映画なんですが、内容自体はですね、まあ、今回その、メインはロバート・デ・ニーロですね、で、うん、劇中ですとこうエドという、
はい、
キャラクターで出てくるんですけれども、その、まあ、エドがですね、奥さんを亡くしてこう、まあ、娘夫婦の皆さんと同居することになります、
うん、
であんまりこうなんだろうね、共感はしづらい最初の設定なんですが、
うん、
そのこっちの、まあ、家庭の方に入ってきた時に、そのエドが孫のピーターと一緒に部屋で暮らすことに、まあ、そのエドがですね、まあ、ちょっとおじいちゃまということもあって、おそらくこうちゃんとした部屋に、まあ、なんか閉じ込めておかないとってなんかこう介護に近いんかな、まあね、多分戻された理由は、
うん、なんかもう年も年だし、一人でほっとくのがすごい心配だからっていう動機ではあったよね。
ね、
もともとの発端
は。なんかまあ日本でもよくありますけど、まあ、おじいちゃんおばあちゃんがこう家庭のね、そのまあ孫娘の方にこう引き取られて、まあ、家庭介護を受けるみたいな、うん、そういうものも結構増えてきてますけれども、うん、なんかおそらくそんな文脈でこう、はい、引き取られているところから、うん、でその引き取られた後がね、やばいんですよね、まあ、この、タイトル通り、うん、ウォーが、
はい、
でなんとその孫のピーターの、もともといた部屋がその、エドの部屋になりました、
うん、
でもともといた、ピーターについては屋根裏に追い出されてしまうと、結果的に、
うん、
でまあ、それがですね、まあ、戦争の火種と、
そうですね、
ところで、まあ、確かにね、何ですか、何歳ですか、このピーターは、設定上では。小学校行ってるよね、多分これ。中学校成り立てか。あ、それ中学生成り立てか、多分あれ。
うん、そうそう、最初、ガーフィールド中学校だったかなっていうところに、こう、学年上がって入ってきたっていうのが設定としてあったから。うん、年齢でいうとまあ12、3歳とか、
うんうん、
それぐらいになるのかな。
そうよね、 いやいやいや、中学生の頃の自分の部屋ができた時の喜び覚えてますよ。僕も結構
確かに、
なのでピーターと同じ感じでしたよね。まあ小学生の時ってやっぱ兄弟で部屋一つにされてて、
うん、
ベッドも
そうそうそう、二段ベッドとかね、なかなか一人の空間っていうのがなかったから、
でああいう一人の空間って、まあ、今回そこの描写って特になかったんやけど、うん、やっぱ中学生にとって自分の空間というか、まあ領地的なところがなくなっていくと、
うん、
そのもう本当に戦争ですよね、
うん、
まあ、そこに対して、まあ、今回は、まあ、おじいちゃん、まあ、エドに対してピーターがいろいろこう不満をぶちまけていくというで、
うん、
ではい、それに対してなんと、エドもレスポンスをしていくと、
はい、
向きになってレスポンスをしていって、あ、本当に大人げないというのはこういうことなんだなというぐらいですね、あの悪気が極めて悪質になっていくんですよね、
うんうん、そこまでやるみたいな描写もたくさんあったからね。
そうだから逆に、もう、まあらすじこんな感じな、まあ、今回、うん、普通にこう感想としてやっぱおじいちゃんがボコボコにされていくシーンって俺あんまり好きじゃなくて
かわいそうに見えてくるけどね。
まあなんかすごいこうおじいちゃまマダムたちが戦うシーンとかもあるんだけど、
うん、
やっぱ、うん、あれだよね、みんな口悪くなるよね、子供がって言ってあいつらもうからしたろかって言って
もうあそこはねニヤニヤしながら見てた、うん、めっちゃこき下ろすなって、
う
ん、
そう、まあと普通にこうおじいさんと、まあ、簡単に最終的にそのエドと、まあ、ピーター、まあ、おじいちゃんと孫がこう戦争というか、まあ、戦いながらではあるんやけれど、やっぱ双方成長していくというシーンが、
うん、
まあ、見ててすっきりするような映画でもあるの、
うん、
まあまあコメディっぽい感じもあるんやけど、この年の離れたこう孫とおじいちゃんが領地を巡って戦いまくって最終的にはまあ仲直りをしていくという、まあいろいろ思うところはありますけどね、今この映画を見るとぜひそうなっていってほしいなと思いながら個人的には見てたんでね、はい、まあ、今回の映画の趣旨とはちょっとずれてしまいそうなんで何も扱いはしませんが、
うん、
まあ、なんか気になったキャストとかいますか。
なんていうのかな、やっぱロバート・デ・ニーロは当然、まあ、主役だし、うん、もともとマイ・インターンを見たときに、あ、こういうおじいちゃんになりたいなって渋いなって思いながら見てたからものすごく気になってはいた、そうっていうこう過去があったからこそ、うん、今回のロバート・デ・ニーロのあの役柄、うん、大人げ、渋くはあるけどでも大人げなくてはちゃめちゃで、うんうん、なんかもう破天荒な、もう破天荒と言っていいぐらいの、うん、性格は、そのギャップ、見ててギャップは面白かったし、でもちょっと心の端っこのどこかで、うんうん、ちょっとしたがっかり感みたいなのが実はあった実はね、実を言うと
やっぱり、
うん、
そういう思ってたのとちゃうっていうのがあった。
そう、まあ役だからっていうのは当然分かってるけど、やっぱこの自分の知ってるロバート・デ・ニーロってハンカチを持つ理由は女性に、女性が涙を渡したと、流したときに貸してあげるためだみたいな、うんうん、めちゃくちゃジェントルマンな名言をね、個人的な名言を残してて、うん、自分のこう将来の目標になるんじゃないかぐらいの人物だったけどさ、うんうん、なんかそれと顔、その人と顔が全く同じ人が自分の孫に対していろいろ消しかけるっていうのを見てるとね、お、大丈夫かこれ俺この人も大丈夫かっていうのはねちょっと思ったりはしたよ
ベースはあっちじゃないんで嫌いにならない
で、うん、はい、
一ファンからも言っとく、
ね、うん、
まあそうなんだろうね、一つこう男っぽいなんかこう無邪気さみたいなのも見れるっていうところがやっぱあるじゃないですか、
うんうん、
確かに、なんだろう、カバーするとずっとこうダンディーなロバート・デ・ニーロではなくて、うん、ちょっとこう無邪気な、うん、本当にこう自分たちの私生活に近いおじいちゃんっていうキャラで出てくることによって、よりこうなんか距離感っていうところ近まった役割でもあったと思うね、うん、今回の。
確かにそうですね、
うん、孫に対するこう、うん、愛情から来る、一緒になんだろうね、まあ、遊びから始まってどんどんエスカレートはしていく、
うん、
まあ、ああいう役もできるっていうのが本当にこうかっこいいよね。どんな役でもできるんだろうね。だから、
うん、確かにこう思わされるぐらいの演技力っていうか役者魂みたいな、うん、
まあ、ちょっとこう
シャルコン誰か、うん、
あれだよね、アキーラがこれまでのその映画で言ってたあのロバート・デ・ニーロに対するあの壮大なリスペクト感っていうところとはちょっとこうずれた映画なのかなとは思うんやけど、うん、まあ愛着というか愛情は高まったんじゃないの、
うん、なんかこうロバート・デ・ニーロになりたいっていうよりもあのマイ・インターンのあのおじいちゃんになりたいっていう言い方の方が実は近いのかもしれないね。
確かにね、
うん、
まあ、あれは分かりやすいよね。そのこの前の放送回でもちょっと言ってたけど一個、
うん、
こうロールモデルになるおじいちゃんの像ってどんなんかっていうところと思ってて、
うん、
それをこう一つロバート・デ・ニーロを、まあ、扱ってキャストとして象徴してたんじゃないかなっていう話も、あの自分たちのその年の取り方っていう、どういう年の取り方していくのが、うん、で漠然とではなくて、うん、じゃあ、働いていくっていうことを考えた時にどういう年いう、まあ割とこう、うん、ロールモデルにで俺らのその日本国有特有のちょっとこう、まあ、文化というか風習とかもあると思うんやけど、そういうなんかこうキラキラしたと、まあ、基本的にこう、うん、定年退職っていうのが当たり前や、自分たちのこう年齢が来てからの働く姿っていうのはあまりこう価値観としてない、うん、少ないと思うんだけど、うん、まあ、それを今回はそのまあインターンとかで、まあ、あれでしょう、そういう人になって、まあ、キラ・ロバート・デ・ニーロになると、うん、まあ、いいかっこいいおじいちゃんになる始まってたの、ちょっとこう起点が今回のところと比べた時に前回が期待値高すぎたんちゃうかっていうところもあって
確かにね、だいぶ振れ幅は大きかったなっていうのは印象としてあるけど、
いやでも今回のロバート・デ・ニーロもかっこよかったよ。
うん、まあね、そう一方でみたいなところもあるにはある。
一方でよマジで。
うん、そう、特にあのこういうところいいかもなって思ったのは、うん、やっぱりその戦争する相手が自分の孫で、うん、もう多分何十歳も年の離れた孫で、うん、人生の経験も当然違うし、あのそこから生じる懐の大きさの違い、器の大きさの違いっていうのが結構顕著に描写されてるなって思って、うんうん、あのお互いにこういたずらを仕掛けていった末のこう和平交渉みたいなシーンがあったと思うけど、あったね、うん、あそこで何ていうのかな、こう歩み寄りの姿勢をこう自ら見せていったところとか、うん、あとしっかりこう戦争、いくら戦争でも何でもありじゃなくてルールがあるんだよっていうのを自分の過去の経験を交えて教えてあげたりとか、
うんうんうん、
それにのっとってこう平和的に物事を解決しようと物事を進めていたっていうところが、やっぱりその孫のピーター、うん、天才のピーターが割とこう感情爆発させてたりとか感触を起こしてたりとかしてるのを見ると、やっぱその辺の年の功みたいなものはね、うん、大きく描写として現れてて、そこがやっぱりおじいちゃんの優しさ柔らかさみたいなリスペクトできる点ではあるかなっていうのがやっぱり一方での内容。
ああいいね。まあなんかこう 悪さをするシーンがたくさんあって、
うんうん、
なんだろうね、これは少しこう、うん、拡大表現なのかもしれへんけど、日本と海外のこう悪さのなんか度合いみたいなのあると思ってて、きっとね
、うん、
いや普通に引いたよねこの今回出てくるさまざまな悪さがあるんですが日本人の感覚みたいなところで言うと、なんかここまではちゃめちゃにやんのかみたいな、やっぱこの辺は海外クオリティでの、うん、こうなんか悪さの度合いだったんじゃないかなと思ってて、
確かに全てがダイナミックだったよな、どのいたずらも。
そう、そこまでなんかがっつりネタバレを避けるためにないけど、今回のテーマ、うん、なんかお前ネタやねんけど、何の悪さが一番やばかった、個人的に一個挙げるとすれば、まあ、ピーターと、デニーロエドの合わせて なんか、うん、これはやばいっしょっていうのを一つ挙げるとすると
僕が特にうわこれちょっとひどいなって思ったのが、うん、あの割と序盤のいたずらなんですけど、うんうん、エドおじいちゃん、うん、あのエドがあの何年もかけて集めてきた瓶の中のビー玉があるんですね、うん、
あれはかわいそう、
うん、
ほんまに
そうそうまあ物理的にも精神的にもかわいそうだなって思ったシーンでそれが、うん、これ何かっていうと実はエドにはもう一人孫がいて、うん、でこれピーターの妹になるんですけど、うん、ジェニファーっていうなんかちっちゃい可愛らしい女の子がね、うんうんうんうん、いて、で、そのジェニファーがおじいちゃんのエドの部屋に行って、ビー玉ちょうだいって言うわけですよ。うん。そう、ね、うん、そうで、このビー玉は何みたいな話になった時に、これはおじいちゃんが大工としてバリバリ働いてた若い頃からずっと、貯めてきた宝物なんだよっていう、家を一棟建てる時に、まずこう、土を掘るんだと。うんうん、でそこから土を掘ってしっかり家を建てて自分のこうスキルを最大限発揮して家を建ててその人の、未来の生活とかこの代孫の代まで続いていく家を建てた時にビー玉を1個自分のこの瓶の中に入れて、うん、貯めておいてっていうのがこう宝物になってるんだよみたいな話をねこう裏話としてしてくれてあった
ね、いい話ね。
うん、そうそう、めちゃくちゃいい話だったそこまでは。うん、でまあ瓶のこうところに近寄っていって蓋を開けようと思ったら全く開かないと、あれおかしいなと、うん、ちょっと待ってねとこうグッとこう力入れて、うんうん、瓶をこう上げようとしたらそこがくっついてたんですよ。
そうね、
うん、でもこれピーターのいたずらだろうと、でそこがくっついてて瓶が割れちゃった、
うんうんうん、
ビー玉も入れてた瓶が、でビー玉が床にぶちまけられちゃったんですよ、ね、うん、うん、でまずその痛々しいシーンその1でビー玉に転がっ、床に転がったビー玉をこう踏んじゃって腰から結構しっかりめに倒れた。
あれな、
うん、おじいちゃんの腰をね痛みつけるのは一番やばいでしょっていうそう、俺のひいばあちゃんはそれで、ね、寝たきりになっちゃいましたから。そう、足腰の怪我してね、これで骨折ったらどうすんのって、まあコメディドラマにそこんなこと言ってもしょうがないけどうわ行ったーって思ったのがまず一つで、でそれに追い打ちをかけるように部屋のなんかダクトみたいな通気口みたいなのが海外って床についてるっぽいんですけど、その金網のところに落ちてっちゃったんですよね、ビー玉が転がったやつが、うんうんうん、結構溜まってたビー玉が落ちてっちゃって、でおじいちゃんが何十年もかけて貯めてきた宝物が、うん、なくなっていくっていう、こう物理的な描
写だったんですけど、あれは結構心に来たよな。
そう、おじいちゃんの顔もすごい悲しそうでね。
だってあれ最終回収してへんやん。
そうなんかどっかで帰ってくんのかなって思ったら
なあ、
なんかなかったこと
だから、あ、だからまあ多分なんか流れてったよねほんまにどっかに、
回収の仕様がきっとなかったんだと思うんですけど、やっぱこう何十年ものこう蓄積がね、孫のいたずら一つで、しかもこう自分の部屋を取られて不満だから戦争を消しかけるんだみたいな、なんかそういう動機でパーになってるのを見るとね、ちょっと心にくるものがあるね、やっぱり。
あれはじゃあ確かにちょっと
そうそうそう
きつかったやろな
自分なら相当へこむと思うんですけど、うん、でもまあおじいちゃんはね割とこうめげずにいたずら仕返してましたね、うんうんうん、そう、だからこそこっちのメンタル的にも助かったっていうのがあるけど
俺は逆で、逆っていうのは、うん、エドがやった悪さの方で、
はいはい、
ピーターがその同級生のみんなとよくねテレビゲームをしてるんで、作戦会議をしてたりとかしてて、で
なるほど、
なんかマインクラフトみたいな自分の城を作るというか、うん、まあ、領地を自分でクラフトしていくようなゲームがあるんですけど、うん、まあ、エドが、まあ、ドローンを飛ば、まあ、すごいよね、ドローンを飛ばすっていうのもなんかもうえげつないことしとんなこのじいちゃんみたいな感じで、 ドローン飛ばしてて、あの話を盗み聞きして、いややってること完全スパイ映画やからね、あれで話してる内容聞いてほうほうほうみたいな。で後日その、うん、ピーターがたくさんこう頑張ってそのクラフトしてきたの城みたいな町みたいな 家があるんですけれども、まあ、あれはね、男性陣なら一度は経験したことあるあのとんでもない滞在なんですが、まあ、なんでしょうあれは。だからデータを消すみたいなに近いんかね、行い行為としては。
確かに、あの何百時間蓄積してきたゲームのセーブデータ、
そう、まあ、さなんかこう、映画の中ではその街が、なんかボコボコに潰されてるみたいな自分が苦労して作り上げてきたものがなんかあの電源入れてみると全部潰れてるみたいな、
うん、
あれはね結構来るよ
しかもピーターもあれ3年かけて作ったって言ってたしな、
うん、とかあれはさ、もうおじいちゃんやったあかんって言ってその、
うん、
火つけるで本気のと思ってい
や結構ピキるよなそれで
いやあのゲー子供のゲーム市場ってやっぱデリケートやんか、
うん、
なんかよく俺もあの自分の兄弟と、まあ、兄ちゃんとポケモンやってたんやけど、なんか悪い、うん、なんかこう嫌な喧嘩したらポケモンのデータ消しまくってたかな
ヤンキー、
うん、もうすごいよあの文字通り戦争になるから
なんかそれもまあ蓄積だからね、
そうそうそう、
一瞬でパーに、
多分あのビー玉のやり返しやと思うんだけどね、
うん、そんな気がするな、
なんかその分からせるっていうあの拳では拳で分からせる感あのいいよね、うん、あのどんどんどんどんだからエスカレートしていくよね、そういう積み上げで、
うん、確かに
そう、まあそれが俺の中で結構一番やばい、あの狡猾な悪さやなと、
うん、狡猾だね、うん、なんかそのなんていうのかな、多分ピーターも警戒してなかったと思うね、パソコンをね。なんでかっていうと、エドって描写としてあるんですけど、スマホを全く使えなかった、スマホすら全く使えなかったっていうシーンがあって、うんうん、あの新聞ちょっと読みたいからちょっとちょうだいっていう風に言った時に、うん、iPad を渡されたんです、タブレットね。
ああ、はいはいはい、
うん、そうそうそう、でなんだこれっつって、どうやって読むの、文字がちっちゃすぎて読めないやっつって、うんうんうん、で一方で孫のピーターの妹のジェニファーはもうデジタルネイティブ世代、うん、でもそういうデバイスの使い方を完全に熟知してるから、おじいちゃんに教えてあげてたんですよ、うんうん、あのストーリーを通して、あのスマホはこうやって使うのよ、あのスマホというかタブレットはねこうやって使ってみたいな、うんうんうん、教えてあげてて、でドローンの操縦の仕方もなんかジェニファーが教えてた
そう
そうそうそう、さっき出てきたドローンの操縦の仕方も教えてて、であの配車アプリ あのリフトっていうものがあるんですけど、うんうんうん、それを使い方もあの作中で学んで、あのピーターと一緒にこう例えば釣りに行ったりとか、
うんうん
うん、ピーターの学校にお迎えに行ったりとかっていうのもして、ここ結構デジタルに慣れていっていった、こう成長していっていったシーンがあったりしたから、うんうん、あの最終的にこうパソコンを使う方法もドローンを操縦して音声を拾うっていう方法を学んだんだと思うんだよねそうだから、そういうあの過去があるから多分ピーターも全然警戒しなかった
うん、まあ、そこもまたすごいよね、あのピーターも想像してないところからやるっていうぐらい本当に戦争してましたね、
うん、確かに予想を超えてくる、そこまでするみたいなね、いたずらがたくさんありましたね、
うん、まあ、あとはその名シーンっていうわけではないんだけど、やっぱ俺ちょっと気になってメモしてるところがあって、
うん、うん、
一番最後のシーンで、
うん、
そのエドがさ、まあ、妻の死を克服できたって、
ああはいはいはい、
ああなんかここに集約されたんかなってちょっと思ったんやけど、まあなんかでもそういうわけでもないかなと思いながらちょっとモヤモヤっとしててんけど、あの最初の頃ってそのエドがもうまあ奥さんが亡くなって結構何のやる気もないというか、本当にこう生きる意味を失ったというのが表現として適切なのかな、だって家に来てもずっとおじいちゃん窓の外見てるのってジェニファーが言って、何もやる気ないみたいな状態だったんですけれども、うん、 まあ、この戦争にもそういう面で言うとちょっと意味があったのかなと思ってまして、あのもちろんこれは戦争しろというわけではなくて、ただなんかおじいちゃんと孫のそのナラティブみたいなものを結構訴えかけたかったんじゃないかなというのもちょっと見て思ってて、あくまで今回はそのユーモラスに、おじいちゃんと孫の戦争みたいな感じで扱ってるんやけど、やっぱりそのおじいちゃんとかおばあちゃんとかこうどうしてもあのどちらかがね他界してしまうとなんかこう、まあ、消失感というかでもしたくないっていう思いになるのは、うん、まあ、それは普通のことなんかなと思うんだけど、まあ、そこをこうやっぱりどう娘孫の代というか、がおじいちゃんともともとのその家族とこうどういうふうにコミュニケーションを取っていくのかみたいな、そういうところって、うん、あの一定数この映画のメッセージとしてあると思ってて、じゃないと最後の妻の死を克服できたっていうシーンはいらないと思うよね。
確かに、
うん、やっぱこうその一つ戦争っていうところのキーワードを通じながら、あのおじいちゃんたちの友達とかともすごくこう手を組んで戦って、そのおじいちゃんたちのコミュニティもよりこうなんだろう育まれていったと思ってる、
うん、うんうんうん、
っていうのを見たときに、その今回の映画の中でのメッセージ性の一つには、やっぱりこう、まあ、老人になった後老後の、まあ、家族関係というか、周りの知人関係っていうのは非常に大事なんじゃないかなと、当たり前のことを言ってますけど、
うん、
でも当たり前のことなんやけど、うん、大体の人ってそのおじいちゃんとかおばあちゃんになったときに孤独になっていくっていうことがよく言われてるやんか。
そうですね、孤独死と問題とかありますからね、日本
で。そうでなった時にやっぱりこういう映画見ると、うん、なんか自分らがなった時もそうやけど、やっぱりこうおじいちゃんばあちゃんいる方々からした時にはなんかこう一緒に楽しめるようなそういうイベントっていうものをしっかりとこうデザインしていくっていうこともなんか考えとかないといけないんじゃないかなと。やり方はもちろん今回の映画のように、うん、こんな危ないことをしろというわけではないんですけど、なんかちょっとこうスポーツしに行ったりとかピクニック行ったりと か、
うん、
なんかそういうことをやっぱりこう前向きに考えさせてくれる映画じゃないか、
うんうんうん、
あの名シーンとかではないけど、ね、
確かに
メッセージ何を伝えたんやろって思いながら今日は、うん、今回この映画を俺は頭フル回転しながらちょっと見てたんですけど、うん
うん、
っていうのがあるなと思ったんやけど、どうもこの辺って、うん、なんかおじいちゃんおばあちゃんの日本の国内とかでのさ、いろんなやっぱこう問題はあるわけじゃないですか。
うん、今の意見にこう聞いてて、ああ確かになってこうしみじみ感じてたところが、確かにこう自分の身近なお年寄りとしてこう自分のおじいちゃんおばあちゃんを思い浮かべてみたんですけど、うん、今2人ともまた元気で、うんうんうん、夫婦として元気にねこう。たまに喧嘩しながらね生きて生きているのを僕は知ってるんですけど、例えばじゃあ自分がエドみたいな状況になった時にどうかなって考えたら、まず今までずっと何十年も一緒に生きてきた奥さんがいなくなっちゃったっていうのもあるし、あとエドってもともと大工さんだったんですけど、自分が大工として一生懸命働いてきたっていう経験もやっぱりもう年でお仕事辞めなきゃいけなくなっちゃったから、それすらこうまあ表現を、まあ、ちょっと過激にすると奪われたっていうか、生きがいをね、だから自分の仕事っていうのと愛する妻っていう生きがいをね、奪われてしまった時に本当に何も残らないなって、自分でもそうなるだろうなってやっぱ思っちゃうっていうところがあったんですよ、そうだからこそピーターのお家にこう、まあ、居候みたいな感じで引っ越してきた時に、孫との間に起こった戦争っていうのがかなり大きな刺激になったんじゃないかなと思って、
そうね、
そうあれがなかったらおじいちゃんおばあちゃんコミュニティっていうのもきっとこう最終的に固い結束になったのもできなかったと思うし、あそこまでこう頭フル回転させてさ、過激に次のいたずらどうしようかって、孫は次こう来るだろうからこう返してやろうみたいなさ、すごい生き生きとした生き方っていうのはきっとなかったんじゃないかなと思うから、やっぱり自分がおじいちゃんになった時も他の人とのコミュニティっていうのを築いていたいし、家族にもやっぱり気にかけてもらいたいし、自分も気にかけたいなっていうのはやっぱり思うよね。
確かにね、うん、
やっぱ退屈じゃない、刺激がないのって。
いやそうだよね、
うん、安定してるかもしれないけど、まあ、安定だけしてたらいいのかって言われたら、まあ、必ずしもそうじゃないなと思ってて、だからこそ、ね、我々も日常になんていうのかな、あの仕事とあの食事と睡眠の毎日だけじゃなくて、休日は例えば行ったことないお店に行くとかさ、連休中は旅行に行くとか多分すると思うから、うん、そうだからこそやっぱり仕事をやりきって、もし先に愛する奥さんに先立たれてしまったとしても、何かしらの形で自分の人生に刺激が欲しいなと思うね。
いや全く同じ感想を持ちましたね。
うん、
なんかこう刺激多いあの日常を別にこう絶対必要っていうわけではないと思うねんけど、でもそのおじいちゃんおばあちゃんになっていった時って確かにそういう日常生活とかけ離れていく生活になっていくと思うから、あの体力面でもそうやと思うね、これは。
そうだね、
どっか行こうっていうのも難しいと思うから、それこそなんかたくさん若いうちに経験しておくのもそうやけど、やっぱこうコミュニティみたいなものってすごく大事になると思ってるから、今回の映画見てると、周りのその友人おじいちゃんたちとの友達関係もそうやし、家族間のコミュニティっていうところをちゃんとあのおじいちゃんおばあちゃんになってきた時には作っておける状態っていうのは、あのそれこそやっぱ若いうちからあのしっかり意識しておくべきポイントだと思うね。おじいちゃんになってからだと難しいと思うね、結構
フ
ットワーク重くなると思うから、もともとそのできてるコミュニティがあれば、あの自分たちがおじいちゃんになった時にあどうしよう作らなあかんなとか言いながらよいしょっていうのもちょっと難しいと思うんだよね、やっぱ
うん
っていうのを感じるね。
なんならね、うん、今ですら難しい、
今ですら難しい、
悩んでるんです
けど、悩んでるんですけど
そう、大学まではさ、うん、ってなんかもう半ば用意されてたじゃない、そういうコミュニティが、うんうんうん、
あったね、
あの大学っていうコミュニティ、クラスみたいな授業の仲間みたいなコミュニティがあって、うんうん、でやっぱり同じこう環境に飛び込む人が、同じ条件で同じ環境に飛び込む人が多かったから、
うんうん、
ね、あのコミュニティもできやすかったと思うけど、社会人になると良くも悪くも一人で生きていけるから、うんうん、自分で自らそういうコミュニティを作るなり探すなりして、あの自ら動いていかないと新しいコミュニティ築くのって結構難しいなって、うんうんうん、思ってて、でそれが原因であの関東に引っ越してきて今3年目ですけど、未だに満足に、ね、休日ちょっとどっか一緒にあの遊びに行こうかみたいな、ね、人間関係もできてないし、うんうん、結構、まあ、切実ではある、うんうん
まあ、このコミュニティの作り方、コミュニティ作ることの難しさ、こういうのもやっぱり同時に感じる映画だったなと思っておりまして、うん、で、まああれですね、まあ、まあ、今回の映画は本当にこう楽しんで見ていただくっていうのが一番ベースとしてあるんですけれども、うん、ちょっとね、あの最後の方になってきたので、明らかに、まあ、これはちょっと拾っとかないといけないなっていうシーンがありまして、
はい、はいはい、
いやもうこれは見てたら拾うでしょっていうところがあるんですけれども一、うん、回ちょっとそのピーターとエドがちょっと待ってみたいなシーンがあるんですよね、このやりすぎて、
うん、うん、
で、まあ、これエドかな、エドが言うんですけど結構深いなと思ってて、うん、まあ、戦争をやめるときのその戦争についての会話が完全にこれはもう訴えかけてるだろうっていうして、まあ、これはでも今の起こってる事象とは全く関係ないですと、なぜなら2020年ですから、うん、これ放映されてるの、
うん
うん、
そうですね、
でそこでこうずっとエドが、まあ、この戦争っていうのは始まると終わらないんですよっていう、で敵が悪いことをして、うん、自分はそれに対して倍にしてやり返すと、でそれをさらに倍にやり返すと、でやればやり返されて全てがどんどん悪化していって最終的には爆弾を落として終わると、それが戦争かという話をしてて、で忘れちゃいけないことがあると、ね、それは勝っても負けてもお互いどちらか、どちらも傷ついてしまうという、メッセージ、まあ、あの子供に対して言うセリフに対して重すぎるやろと、あのあの本当にこうピーターが一瞬焦るっていう、
うん、
戦争経験したおじいちゃんが言うんだけどねっていう、
いやー説得力しかない、
もうこれでできたらさ、やっぱ俺映画見てて基本やっぱベース楽しくてコミなんかこうユーモラスに、うん、話が進んでいって、まあ、めちゃくちゃやっぱこう 海外のコメディ映画やなって思いながら見てたんやけど、やっぱここのシーンだけは明らかにちょっと今見ると空気感変わるよねっていう、
うん、確かにもう真っただ中ですからね、だって、
うん、いやその、まあ、もちろんこう敏感になってるのはね多少あると思うし、だからといってこの映画がそれを訴えかけてるかっていうと別にそういうわけではないともちろん思ってるんやけど、まあ、勝っても負けても傷ついちゃうっていうことって本当にそうやなと思ってて、
うんうん、
まあ、今回そのエドとピーターが最終的に終わった時にはやっぱり2人とも仲良くなって、また釣り行こうよとかいうシーンとかもあったり、ね、最終的にはこう手を取り合うシーンっていうのは、うんうん、出てくるのかなと思うんやけど、確かにね、じゃあだからといって今までやった悪さというものが帳消しになるかというとそういうわけではないので、
うんうんうん、
映画としては描写されてないですけれども、これまでやってきたお互いの滞在っていうのはでかいですよ最終的には周りの人たち巻き込んでるんで、
確かにね、
規定違反ですからねあれは、
うん
とか見るとね、やっぱここはすごくこうメッセージとしては残ってるなって思ってるし、
うん、
でしっかりとこうやっぱああいう考えっていうか、そのまあ戦争っていうのは悪いものっていう至極当たり前のことっていうものって、
うん、
ついこの間まではなんか当たり前のように俺らも認知をしてたし、すごくこう破られることのないようななんかルールというか固定観念みたいなものだと思う、うん、特に俺たちの世代からした時ね、ジェネレーション Z ぐらいの人たちからすると、だって起こるわけがないやん、うん、もうこのって思ってたけど、今実際に起こったし、うん、本当にそのなんだろう、今の若い世代の人たちの頭の中にも、あ、戦争って起こるんやこれからもみたいな、これって180度変わったよね、うん、もう価値観考え方が。
確かにね、それは俺もすごく感じた。
なんかすごく恐怖とともにもう焦りとかっていうのもいろんなこう感情がブワッと出てきてて、
うん、
なんか改めてこの当たり前のことを当たり前の啓蒙としてやっていくっていうことが多分これからめちゃくちゃ出てくると思うのよ、これ終わってからね、うん、今起こっているこの事案が終わってから。
そうですね、
その時にやっぱりこうそういう映画も増えてくるんちゃうかなってちょっと思ってて、
うん、
これはまあ全然意図せず作られたと思うんですけどまさしく今、うん、全員に見てほしいメッセージ
うん、
本当に
そう、戦争のひどさをね、こう見やすい形でコメディっていう形でね、
うん、
見してくれてるから受け取りやすいけど、でもメッセージは本物
だ、ね、そうなんですよ。だから結構重いドキュメンタリー系 の、 ジャパニーズ映画とかあるやんか、それを批判してるわけじゃなくて、その、
うん、
マジでそれを伝えるためだけのドキュメンタリー映画とかあるし、うん、それこそ当事者の人たちのコメントとかもあるやんか、あれはあれですごく大事なんですけど、うん、なんかこうどうしてもこう日常的にそれを得るっていうのは難しいと思ってるので、うん、もう少しこうライトにそういうことを意識として持っておくっていうことを見た時には、なんか一つこう映画っていう、しかも今回で言うとコメディの映画ですからね、
う
ん、ユーモラスの中に出てくる
そうですね、
そのメッセージ性の重さっていうのをより強調できるっていうのも強みやと思ってて、スタンドアップコメディアンって知ってる？
うん、よく見てるよ。
あれってまさしくそうやん、やっぱ基本ベースはやっぱコメディアンの人が語るから面白い、会話の構造も、
うん、
起承転結もしっかりあってボケもあるし、でもその中でちゃんとかなり社会性的なメッセージの強さみたいなのがあるやんか。
確かにね、
これ結構それは今っぽいというか、まあ昔からあると思うんだけど、なんか入ってきやすいと思うよね、どんな人でも。
うん、うん、
そう、だからそういう、まあ、スタンダードコメディアンとかそれこそこういうようなコメディ映画の中で出てくるメッセージ性の重さっていうのは改めてこうやっぱり、あ、いいなと思いながら、イエスマンとかも確かそれに近かったと思うんだけどね、うん、イエスマンもあれコメディ映画だからね、
うん、
うん、でもその中で出てくる、ね、すごくこう生き方の指針というか考え方の価値観というか、そういうのってやっぱ残りやすいのよね、やっぱお笑いと笑いと一緒に、うん、セットでついてくるので、
うん、
そういうことをこう感じながら見てたので、ここのシーンだけはねしっかりとちゃんと伝えとかないといけないところだなと思ったんで、
うん、
最後にでありますけれども、
確かに
共有をしておきます。
もうすごくね思い出したわ、そこのシーンを。
今そうでしょ、なんかやっぱうわーって
明らかに空気
感じゃうやんか、
うん、そう
ピーターもなんかちゃんと聞いてたやん
、うん、
もうなんかやばいなって でもみたいな、そう でも部屋を返してもらうみたいな、うん、マジでね難しいっすよね。まあ今回はアキラチョイスでね、まあ、コメディデニーロを、
コメディ
、うん、コメディデニーロを見ていきましたけど、まあ、ゴールデンウィークの中で俺も見てて、はい、結構やっぱこう楽しめたし、うん、なんかさらっと見れる映画じゃないですか。さらっ、ね、俺らが扱う映画の中でいうカテゴリーでいうとこう さらっと見れる系のやつですね。
うんうん。こうコメディでね、ハードル見るハードルもすごく低かったし、うんうん、一方でこうメッセージもすごく伝わってきて、うん、たまに見るのはすごく思いました。
はい。ぜひまだまだロバート・デ・ニーロの作品あるんで、またまだ、うん、まだ用意してると思うのでね。はい。次回ぐらいのテーマではまた出てくるかもしれないです。はい。
はい。
ということで今回はですね、まあ、ちょっと経路が違う形で放送しましたけれども、グランパ坊主おじいちゃんと僕の宣戦布告を見て、アキラと、まあ、エンタメ作品を通じながらね、まあ、社会的なことも少し話しながら、うん、放送していきました。またですね、次回以降につきましては、僕の取り扱う映画を題材にしながら、話し合っていきたいと思いますので、ぜひお楽しみしていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、では本日もアキラありがとうございました。
はい、ありがとうございました。